こんにちは、門垣敏子です。門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたい、今月は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大園、運営をしていらっしゃいます株式会社北信地域振興の代表でいらっしゃいます高山俊博さんをお迎えして4回シリーズでお話を伺ってまいりました。いよいよ最終回ということで、いろんなお話をまだ仕上げにちょっと頂戴したいなと思ってます。今日もよろしくお願いいたします。先週も上手な利用方法などをお伺いしようと思ったら別のお話で随分盛り上がりましたので、ちょっと今週に持ち越してきました、はい、来られた方々がどんな形で利用されるのがいかがでしょうね。上手な利用方法でしょうね。
そうですね、やっぱりワンチャン散歩コースとして、
ね、おっしゃってました ね、 ね、無料でしたね。
利用されている方もいらっしゃれば、はい、そうですね、やっぱりすぐ近くに神戸さんだ、はい、プレミアムアウトレットがありますので、
ね、大人気ですね、はい、こちらも
お母さんはアウトレットに行かれて、
はいはいはい、
お父さんと、はい、子供さんは、道の駅で、遊園地で遊んだりとか、やっぱり散歩したりとか、花を見たりとか、
はい
はい、食事したりとか、そういったような感じで、家族で、はい、周辺で、楽しんでいただいているというような、
そうですね、
はい、ことですね。
最初にもこの周辺のお話をお伺いしましたが、もう一度よかったらご紹介いただけますか。この周り、道の駅の周りにも他に、
は
い、
そうですね、道の駅の、周辺にはですね、キリンビール工場であったりとか、
はい、
明太パークさんであったりとかですね、はい、あと先ほども言いましたように、はい、アウトレット、
はい、
あと、イオンモールさんであったりとか、はい、あと当時集落もございますの で、
ね、
本当一日周遊していただけるような、
ね、はい、
施設が、大規模な施設っていうのが、やっぱり周辺にはたくさんありますね。
ね、でもシリーズでずっとお話をいただいたように、この道の駅を目指して目的地としてということで、はい、十分楽しめるお話もいっぱいいただいてきたんですけれども、はい、今後はどんな展開を考えていらっしゃいますか。
そうですね、以前にもお話しさせていただきました通り、はい、我々 の、 その、道の駅に対する思いであったりとか、目的っていうのは、
はい、
周辺 の、 その出荷されてる農家さんの収入を上げるっていうのが、これも大前提なんです。
そうです
ね、でその上で、売り上げを上げていくということが、はい、一つのツールにはなるんですけども、売り上げを上げていくことが農家さんの収入につながるというふうに、我々は考えておりまして、じゃあどういうふうに上げていくのかということを、いろいろ考えるわけなんですよね、
はい、
でその中で、最近ちょっと取り組みとしてやっておりますのは、
はいはい、
どうしても直売所でも、朝の10時から夕方の5時までやってて、はい、夕方の5時の時点でやっぱり余ってる野菜っていうのがあるんですよね。
はい、
はい、そういった野菜っていうのをじゃあどう活用していくのかっていうことなんですけども、通常の直売所って言いますのは、朝に出荷されたおじいちゃんおばあちゃんがですね、野菜を持ってこられて、で夕方の5時に余った野菜をわざわざ取りに来られてるんですよ。
そうなんですか。
はい、
はい、
で持って帰られるわけなんですよね。で僕はこの道の駅を運営する前に、はい、全国の道の駅かなり回ってきたんです。でたまたま閉店間際に、はい、おじいちゃんおばあちゃんが野菜を取りに来られてた方とお話をすることがありまして、
ね、
はい、で何をその持って帰る野菜をどうするんですか、っていう話をしたら、捨てるんやっておっしゃるんですよ。このフードロスの時代にですよ、
はい、
捨てるんですよね。でいや食べないんですかっていう話した時に、はい、いやそんな家なんぼでもあるなっていうようなお話もされますし、で近所に配ったなっていう話もしたら、はい、いや近所もみんな作ってるからっていう話なんですよね。結局食べる人がいないんで、もう捨てるしかないねんっていう話なんですよね。でそれなんとかならんかなということをずっと考えてまして、
ね、もったいないです、ね、
でオープン当初から、はい、私どもでさせていただいている取り組みとしては、
はい、
夕方の5時の時点で余ってる野菜を我々の方で、定価より少し安いんですけども、全て買い取りをさせていただきますということをやってます、
は
い、でこの買い取ったじゃあ野菜を何にするかっていう話なんですけど、はい、先ほど、先週話したように、はい、フードコートの食堂であったりとか、はい、あとイタリアンのレストランであったりとか、
はい、
ランチタイムにですね野菜食べ放題みたいなことをやってるんですけども、
は
い、
あ そ、 うね、
そこのサラダバーに使ったりとか、
なるほど、
あとお惣菜にしてですね加工品を販売したりとか、お漬物にしてお漬物を販売したりとか、
わ、
はい、 お漬物をその食べ放題のところに置いて、食べ放題で食べていただいたりとか、はいはい、ということで、どうしても食べ放題っていうことになると原価率がすごく上がっていくんですけど、
本来ならね、はいはい、
余った野菜を我々買い取ってますので、安くで買い取ってるんですよね。
すごいですね。
なので原価率も下がるし、はい、農家の皆さんも捨てずに多少なりとも買い取っていただけるということで、収入にもなるしということで、
手間も違いますよね。わざわざ夕方行くっていうのは、はい、
わざわざも夕方行かなくてもいいわけですから、
それは助かりますよね、は
い、すごく喜んでいただいてますね。で我々もすごく安く仕入れることができますの で、うん、ですね、我々も喜んでます、
はい、よくウィンウィンの関係って、そうです、ね、ウィンがいっぱい出てきます、ね、今の伺ってると。
それを今、加工品とかお惣菜にして販売してるんですけども、はい、その B 級品であったりとか、はい、そういう買い取ってほしいっていう野菜がどんどん今増えてきてるんですよね。
ああそう
す、となると、単なるお惣菜にして食べていただくだけでは追っつかなくなりますので、はい、やっぱりなんかプリンにしたりとか、まあ、加工品、要は加工品にして、はいはい、他のところにも販売できるようにしていかないといけないんですね。やっぱり EC サイトであったりとか、まあ、そういったものを作って今後売らないといけないというところに課題をやっぱり抱えてるんですけども、やっぱりそういったものをどんどん作って い,、まあ、作っ て, いって、いろんなところに販売していくってい う, う、まあ、ノウハウがまだ我々にはないので、まあ、そこを構築して、はい、うん、売っていかないといけないというところにやっぱり今は課題がありますね。
まだまだ伸びしろがあります
ね。そうですね、まあ、そこはうまくいけば売り上げも上がりますし、はい、農家さんの収入も増えるんじゃないかなとは思ってます。
扱っていらっしゃらない分野の、農作物ってのはあるんですか？例えばお肉とかはあるんですか？
肉は、いや、ほぼ扱ってないですね。
そうですか、はい、じゃあ、はい、お野菜と、それから、以前伺ったお酒とか、はい、それからあと
調味料であったりとか、
調味料とか、
はい、
お土産で乳製品もあります
ね。そうですね、乳製品もありますし、はいはい、お土産物であったりとか、生菓子であったりとか、
そうそう、生菓子ありましたね、
はい、そういったものも扱ってますね。
なんか美味しいラスクを買って帰った覚えがあります。
あ、そうですか、ありがとうございます、
は
い、
どこかの有名なすぐなくなるなんとかかんとか、はい、キャッチコピーも皆さん分かりやすく書いてくださってます。
そうですね、全て手書きで書かせていただいてるんですけども、うちのスタッフが、はい、まあ、ネットで調べたことを、まあ、書いたりとか、例えば野菜もそうなんですけども、珍しい野菜って食べ方わからないじゃないですか。
わからないか、そうそう、なので敬遠しますね。
これ食べ方わからんやろなっていうようなものは、はい、例えば新聞の切り抜きであったりとか、はい、例えばネットで食べ方を調べて、まあ、クックパッドであったりとかね、あ、まあ、よくそういうものもありますんで ね、
そ う、
でね、
ありますね、
まあ、そういったもので、ちょっと絵を描いたりとか、そういったことでそのこれをうまく調理するとこういうものができますよというようなことも、ポップを書かせていただいたりとかっていうので、ちょっと難しい野菜が売れたりとかっていうようなこともありますね。
そうですか。それはじゃあ農家さんが新しくこうチャレンジされた、はい、新しいこうお野菜ってことになっていって、
そういったものもできるだけ作ってくださいっていうことをお願いします
ので、で
それも売りにくいと思いますので、はい、当初は作っていただいたものを全量買い取りしてます。はい、で全量買い取りして何してるかっていうと、お惣菜にして食堂で売ったりとか、
まずは、
はい、要は食べ定食でそれが出てくれば、はい、あ、これ何っていうことになりますよね。
ありますね。なるほど。
で食べて美味しければじゃあマーケットの方で買おうかっていうことになりますので、まずは食べていただいたりとか、あとマーケットで試食販売っていうのもやってます、ですのでちょっとや珍しい野菜であったりとかっていうものを実際に食べて無料で食べていただくような試食販売もしてます、はい、で食べて美味しければ、もちろん買っていただけると思いますの で、
そ う、 です、ね、
そういったものも、販売をしてます。で最近、うちでないと買えないもので言いますと、はい、まあ、冬場チヂミほうれん草っていうのがあるんですけどね。
ありますね、はいはい、
すごく肉厚で、はい、普通のほうれん草よりも、はい、もう4倍も5倍もやっぱり大きいんですね。
手のひらを、ね、広げたような、なんかこう平らになってるほうれん草ですね。
かなりボリュームがあるんです
けど、はい、ありますね。分厚くて甘いですよね、
は
い、
そうなんです、普通のほうれん草っていうのは、やっぱり炊かないと、やっぱり熱入れないと食べれないんですよね。
あ、そうですね。
生ではなかなか食べれないんですけども、はい、うちのチヂミほうれん草っていうのはアクが出ないので、あ、はい、まあ、炊いても食べやすいんですけども、もう生で食べてくださいっていうのをお伝えします。ですので試食販売も生で 食べていただいたりとかして、すごく喜んでいただいて、今はむちゃくちゃ売れるようになりました
ね。皆さんその時期を待ってらっしゃるんですよね。
そうなんです。大阪からわざわざ買いに来られたりとか。
やっぱりそうですか、は
い、もう今縮みほうれん草ってなかなかないので。
ないですね、はい、めったに見ないです。たまにパッと見ることがあってもすぐなくなります、
はい、で縮みほうれん草を作る上ですごく大事なものは、大事なのは、昼間と夜の寒暖差なんですよね。
なるほど。それであの甘さに。
そうなんです。朝昼すごく寒くなると縮こまるんですよね。なので縮みほうれん草って言って、はい、そこで縮んで肉厚になっていくんですよね。
そっか、
はい、
なるほどね。
ですので大蔵地区っていうのは縮みほうれん草を作るその、昼と夜の寒暖差がありますので、そのすごく縮みほうれん草を作る適した場所になるんです。
合ってるんですね、はい、なるほどね。もうこの時期終わりましたけども、はい、今年の冬、今度の冬に、
そうですね、
ぜひ皆さん、はい、この縮みほうれん草
を楽しんでいただければと思います、
ね、味わってみていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ最後にちょっとリスナーさんにメッセージお願いしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。私どもの、ファームサーカスと言いますのは、食を、まあ、野菜を買っていただくのもそうなんですけども、はい、野菜の食べ方っていうのも、まあ、料理本を置いたりとか、例えば、食堂の定食もそうなんですけども、お漬物で変わったお漬物を作ったりとか、食べ方をなんかすごく工夫して、定食にしたりとかしてますので、実際は、まあ、新しい食べ方もご提案をしながら、楽しんでいただけるような場になりますので、一度これ、ご来場いただきましてね、まずは、食堂で珍しい野菜を食べていただいて、で気に入っていただいた野菜はそのまま直売所でも買っていただけますので、まあ、そういった楽しみ方をしていただければいいかなというふうに思います。
ありがとうございます。そして土日が特に混みますので、はい、穴場の時間帯がもしあれば、
そうですね、
ちょっと教えていただき
ます。10時からオープンなんですけども、
そうですね、
はい、やっぱり9時から10時の間に、はい、ご来店、ご来場いただきまして、はい、そうですね、やっぱり今なんかは季節がいいのでオープンしてなくても、まあ、いろんなところ散策していただいたりとか。
そうですね、
はい、はい、まあ、園内すごく広いところがありますのでね、はい、ワンちゃんと一緒に散歩していただいたりとか、
そうですね、
まあ、そういったこともできますので、ご来場いただくのは、うん、比較的空いてる時間帯に入っていただくのが一番いいかなと思いますね、
はい、9時から10時ぐらい、
はい、
お写真のスポットいっぱいありますからね。
そうですね、
これからはそのアナベルでしたっけ、はい、お花も咲いて
6月もアナベルがありますので、
はい
はい、
ぜひお出かけいただきたいということで、はい、5月いっぱい4回シリーズでお話を伺いしてきましたのは、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大園の、運営をしていらっしゃいます株式会社北信地域振興代表の高山俊博さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。